皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。さて、今日の物販ラジオは第186回目、先週に引き続き岩下さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
それでね、何十万とかって取っていくわけでしょ。
そうですね。まあ、すごい。で、逆に、取れるものも全然額が違ってきたりする。
ああ。
権利的には、どっちにあるかって話もありますから、
ね。ああ。
多分、その、商標とかその辺なんかも、多分そこはすごくあると思うんですよね。
ああ。
実際に調べてみて、最初にこっち権利あるのか、あっち権利あるのかで、全然もう、スタンスが違ってくるとか、取れるものが違う。ああ。っていうことを、ると、意外にこう、ものすごい乖離が出るんじゃないかなっていうのを僕は実感した感じ。
ああ。じゃあその、まあね、立ち退きの時は結構、じゃあ いろいろあったわけですね。
ありましたね。
今のね、話だけでもなんか大変だったんだなっていうのは想像ですけど。
やっぱ、いきなりだってアカウント止められるようなもんですからね。
ですよね。
はい。まあもちろん猶予はありますけれども。年前かな、言われてって感じです、ね、
あ、
ただまあ、持ってる権利が各々違うので、そこはやっぱり、しっかりと自分でちゃんと調べて、あ、こういうものがあるんだっていうのからスタートしないと本当に、
はいはいはい、
っていうのは実感しました、
ね。あ、なる
ほどね。本当そこの時は真逆人いましたね。本当かよと思いましたけど。そうですね。
まあでも、なんとかそこは切り抜けたっていうのか、あれなんでしょうけど。
最終的には、はい、OK な形で、
あ、
なったんですけど、だ本当に今の商標関連とか、まあそういった知財権利関連とかっていうのも、まあ、鹿島さんの時もおっしゃってたかもしれないですけど、調べていかなきゃダメだなっていうの
は、はい。
痛感してますね。
なるほどね。
ですね。
まああと、ね、さっきちょっと、軽く言っちゃいましたけど、そのメーカーの商品を真似すればいいんじゃないの、
はい、
みたいなね。
ああ、はい。
にやっちゃうとね、それはそれでね、いろいろ問題もあるでしょうからね、そこはまあ、うまくこう、やんなくちゃいけないんでしょうけどね。
結構、楽天さんなんか、そこら辺厳しいんですね、確か。
はい。
メーカーのものを真似して、なんか、いきなり止まるみたいな話があるらしくて、そうですね、そこは本当注意しなきゃいけない。一証券とかその辺が出てくる。
ありますからね。
そうね。まあでも、どっかしらにいますよね、どう考えても。
ありますよね。
完全オリジナルって難しいですよね。
難しいです。まあ、うちはね、ちょっとアパレルやってるんで、
はい。
やっぱり結構真似されちゃいますもんね。
あー、なるほど。
なんかその年売れた商品が良くてし、同じようなデザインが他社から出てくるみたいな。
不明なんですね、そういうのはね。
そういうのはね、ありますよね。
逆にあれですか、デザインとかそういったものはどこから寄贈されて、本社の商品は作られる感じですか？
まあ、社内でいろいろこう、デザインっていうか案を出して、はい、で、中国に投げて、これ、この形に作ってくれ、みたいな。絵型を、この、なんですか、絵で、印刷してくれ、みたいな。
はいはい。
うん。っていう感じで、まあ、いろいろ、それもネットで素材買ったりなんかいろいろするんですけどね。
なるほど。
で、そうするとなんかその年売れた商品が翌年他に真似されて出てくるみたいな。
じゃあもう逆に本当に真似される側なんですね、
単純に。もうちょっと一度やられちゃいましたね。そういうのがね。
なるほどですね。
まあ、うちもね、最初参入するときはやっぱり売れてる商品のデザインとかね、似たようなやつをやっぱり、まあ、真似したっていうかね、同じようなやつを扱ったりもしましたからね。
まあそうですよね。それやっぱ最初はそうですもんね。
そうなんですよね。まあ、しょうがない。まあしょうがないっていうかね、まあやられちゃうとやっぱりね、いい気はしないですけど。
まあなるほどですね。そういう場合はあれですか、なんかやるんですか、そのままもう放置しとく。
結局放置でしたね。
ああ、なるほど。
で、やっぱりアパレル、まあ、 の業界ってやっぱそうみたいなんですけど、うん、結局、衣装券か衣装券になるのかなそのデザインとかになるのは。降りるのが、やっぱり時間かかっちゃって。
あー、なるほどですね。
うん、で、降りた頃には、もうその、流行りが終わってるみたいな。
あ、なるほどですね。
うん、っていうのがあるんで、
まあ、
撮るとか撮ってるみたいですけど、
うんうんうん、
特にうちはやらなかったですね、そこまで。
ああ、じゃあそれほど影響もなかった感じですか、
うん、まあでも、ちょっとやっぱり、翌年の売り上げは下がりましたよね、その売れ筋の商品はね、やっぱり。
ああ、なるほど、
うん、
ああ、なるほどですね。
結構ね、他、そこ、なんかそこの、なんていうのかな、問屋っていうか、問屋って、工場がいろんなところに卸してたみたいで。
いやー、なるほどですね。
うん。
あ、それ中国のですか？
中国、中国です。
あ、なるほど。
うん。
なるほど。
なんで、結構出回ってました。同じようなデザインが。
あー、それあれちょっとどうしようもないですよね。向こうで。
うん。
なるほどですね。うん、
そういうちょっとね、思いもしましたけども。
うわー、でもまあ、うん、なるほどですね。
まあ、いろいろありますよね。だからそういう、デザイン、っていうかね、その特にアパレルはすぐ真似しやすいからな。
ああ、まあ確かにね。そうですね。
だってね、そこのお店からサンプル買って、一個買って、これと同じものを作ってくれて中国に投げちゃえばね。
はいはいはいはい、はい。
作りますからね。
まあそうですよね。
サンプル続きは上がりますからね、中国だったら。
確かにそうですよね。参入というか本当そうです。真似はしやすいですよね、すごく。
そうなんですよね。別に金型作るわけじゃないし。
ああ、で、うちの工場で作ってるよとか言いそうですもんね。
そうそうそう。
やってるところは。
ああ、ありますよね、だから。これ、うち、だから、うちの工場で、そういう、何？同じもの作ってくれって言われたら、そこは断るんですか、その工場は。
ああ、なるほどですね。
うん。うん。でも、やっぱり、他の工場に持ってけばね、それは作りますよね。
ですよね。ですよね。いやーもうこれ、それはもう止めらんないから、本当に、何ですかね、何で防御すればいいんですかね、そう考えると。
まあ、だから、アパレルは、だから新しい商品も出していくしかないんかなと思いますけどね。
ああ、確かに。うんうんうん。あとやっぱ権利関係で固めるか。
かね。
やっぱり参入障壁高くするかって形になっちゃうんですかね。まあ本当にそうですね。ネットになると特にやっぱりすぐ売れたらすぐ真似されるっていうのはもう宿命ですもんね。宿命ですね。早いですよね。
早いです、早いです。早いですね。
そう、リアルじゃなかなかあんまないですもんね。ネットめっちゃ早いですもんね、そこは。
うん。リアルは、うん、逆にその、真似されて売ってんのも気づかないぐらいじゃないですか。
そうですね。わかんないですもんね。うん。全然わかんないですよね、
わかんないですよね。
わかんないですよ。うん。だそこが本当に、まあ、だからメリット、デメリットお互いあるのかなっていう感じはありますよね。
うん。
そうですね。なるほどですね。
そういう、ちょっとね、ことも、ありましたけどね。
まあ、より一層これからその辺がすごくクローズアップされてくるんですかね、やっぱり。
だから、どうなんでしょうね。まあ、やっぱそういう苦労してるのって、私だけじゃないと思うんで、そういう人たちがいろいろまたね、対策っていうか、いろいろ考えてくるとは思いますけどね。
そうですね。プラットフォーム側もすごくいろんな規制かけてくるんですかね、そういう意味では。
あ、それもあんのかな。
ですね。だ本当にもうメーカー、もうメーカーになってくるんですかね、そういう意味では。なるほどですね。そっか。
そんなこともありましたけど。
なるほどですね。
岩下さん、あとはあれですか、Amazon以外の販路っていうのはあるんですか？
楽天とヤフーショッピング、はい、やらせていただいてますね。はい。
なるほど、なるほど。
はい。ですので、まあ、国内は3つですかね。でも最近ちょっとワンワンもアカウント取って。
あ、なるほど。
取り入れすぎですけど、まあ、なかなかって感じはありますね。
なるほど、ね。
ですね。そんな、まあ、本当にだから一通りですかね。
なるほど。
はい。
楽天始められたのっていうのは物販きっかけですか？
そうです。まあ、入ってからですね。
ああ、なるほど、
はい。物販入ってから始めた形です。
どうですか？楽天の方は。
楽天の方はそうですね。一時期、ちょっと今、二つ、専門的な商品と、あと、逆にちょっと数入れるものと、あと自社商品とって入れてて、
うん。
は、ガッとこう、なんですかね、Google のアクセスがすごかった時期があって、 1年どれぐらい、めちゃくちゃアクセス Google から来たのがあってですね。それで
やっぱそれあれだ、型番商品だからですか？
型番ですね。
なるほどね。やっぱそういうとこ強いっすよね。
そうですね。ただそれが、一夜にしてパタッと止まったんですよ。
一夜にして怖
っ。こう、5月のですね、5月の上旬だったかな。多分アルゴリズムの変化かなんかだと思うんですけど、いきなり、どれぐらいの時か、100分の1ぐらいに減りましたね。いや、もうそれまでが結構異常値だったんですよ。アクセス自体が1日どれぐらい ?6000 とか。
すごいっすね。やっぱ。はい。強いですね、その。
あ、でも、それはあれなんですよ。型番なんですけども、数入れてたんですよね。受注発注の商品もあったんで、
ははは。
アイテム数をガッと入れてたんで、それがガーッと引っかかってくれして。で、やっぱそうすると、転換率は低いんですけど、ある程度コンバージョンするんですよ。が、いきなり5月の10日ぐらいですかね。一夜にしてパタッと落ちて。
あ、そうなんですね。
はい。で、それが、まあ、原因を聞いて、いろいろ聞いてみて、当時、アフィリエイトの仕組みが変わるとか、いろいろあった時期で、
うん、
どうなのかなって言ったら、最終的にやっぱ Google のアルゴリズムみたいですね。
ああ。
うん。が、いきなり変わって、それでいきなりアクセスが止まって、みたいな感じ。
うわ
うん。ですので、まあ、もう一回一からコツコツっていうところはありますけれども。まあ、正当の、普通のやり方ですかね、楽天サーチを上げていくみたいな形で。
あ、はい、はいはいはい。
そっちの方、まあ、そこをコスコスやってる感じですけど、まあ、最初がラッキーだったのかわかんないですけど、まあ、そういうこともあるんだなと。どっから来てるかわかんないんですよね、そういう意味では。楽天に聞いてもわかんないし、ECさんに聞いてもわかんないし、だから、Google ショッピングなのかなとか、
はいはいはいはい。
どこにこう露出して、どう、まあ、入ってきてるかわからないっていうのがあってですね。楽天さんの場合は誰に聞いてもわからないっていうか、その答えが出てこない感じ。
ああ、なるほど。
はい。
ま
あ多分そう異常値だったんですね、それが、本当に。
なるほどね。
ね、だからまあ、そういった最初まだきでガッと上がっていったんですけども、まあそこからまた今、じわじわと積み上げていってる感じ、ねう
ん。はいはいはいはい。
はい
ああ、なるほどね。
そうですね。
でも、やっぱ、でもそう考えると、型番商品の美味しいことを、っていうか経験されたんですね、そうするとね。
そう、やっぱり特にアメリカは型番商品の売れ方が多分、単品通販レベルで売れるときは売れるっていうのは、感じましたね。一商品こんな売れるんだ、みたいな。
だって広告かけてないんでしょ？
全くかけてないです。
ですよね。
はい、だもちろん利益率はね、国内の 30% とかそんなにはいかないんですけど、ただ数はさばけたの結構びっくりしましたね。
へ
ぇー。こんなに売れるんだっていうのはありましたね。だから、まあ本当にそれが自社商品だったらどんだけってやっぱりいいかっていうのは本当にそうですよね。それからやっぱりサイピース班最強だろうなと思いますね。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、なるほどね。
型番でも、参入商品が高ければ、まあ総代、それが総代理になるんですかね、そうすると。そういう商品である
から。ああ、そっかそっか、そうですね。
はい。
そうそうそうそう。あ、でも、ああ、そっか。それはあ海外の商品だったんですね。
いや、それは日本の商品です。
あ、日本の商品。
はい。
ははははは。
で、実際に総代理やらせてくれないって言ったら、それはできないって言われちゃった。
ああ。やっぱそこは交渉したんですね。
行って、で、一応その証明書、代理店の証明書は書いてくれたんですけども。
ああ、なるほどね。
うん、総代理っていうのは、やっぱり海外からもオファーがあったらしくて、例えば、イギリスだったらイギリスから来た人かな、うん、うちで独占でやらせてくれないかって言っても、うちはそういうのやってないから。
ああ。
いう感じでですね。はい。ですので、ちょっとそこが取れればでかい話題やなと思うんですけどね。
取れれば美味しかったですね。
美味しいですね。これ取れればでかいですね。
これだけでもう食ってきますもんね。
いやー、あれは多分、毎年売れる商品なんで。
ああ。
決まって売れる商品なんで、多分、本当に取れれば大きいですよね。
あ
柱にはなりますよね。
なりますよね。そういう。
本当にそうですね。だから独占取れるとやっぱ強いですよね、そういう商品って。
今、その国内でそういうアプローチ をかけてるのはあるんですか？
そうですね。それまず1個かけて、で、まあその流れで他の商品もかけて、うん、まあ返事待ってのもあるんですけど、またちょっとロットがでかかったり、その割にはそこまでじゃないなってのはあるんですけど、
あ、
うん、多分まだ見つければ出てくるのはあるんだろうなと思いますし、
あ、なるほど、なるほど。
うん、多分マニアックな意外なものが売れてたりするのもあると思うので、まあそういったところとかっていうのは、あるんじゃないかなと思うんですけどね。
なるほどね。
は
いはいはいはい。
まあでもやっぱり型番は今すごい参入増えてるんで、全然やっぱり利益率は下がってきてるんで、何かしらの、うん、壁とか、例えば、オリジナリティをどこかで加えていかないとっていう流れにはなってきてるんだろうなと思いますね。
うん、ねえ、そこね、なんかちょっとアイディア、
そう。
入れていかないとね。
だ本当にセットにするだけでも全然違うんで。
はいはいはい、
はい。はい。まあそういったものとかも何か付加価値と、あと自分の商品をくっつけるとかって、そういう感じとかですね。
あ、例えば、あれですかね、その中国でなんか。
そうですそうですそうです。うん、
安いものをね、その、まあ付加価値になるの、なるようなものっていうんですかね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
そうすればどこも真似できないですもんね、もうね。
そうですね。それでオリジナル作っちゃえば、そういう障壁は作れるかな、とかっていうのもあるし。
はいはいはい、はい、
まあ。いろんな多分やり方はあるんだろうなと思いますけど、もう型番だけだとやっぱり、どんどん価格競争には間違いなくなってきます。結構、ね、カンプ狙いの方もいますからね。
カンプ狙い？
あの、消費税カンプ。
ああ、ああ、ああ、
はい。ですので、利益でなくてもカンプで戻ってくれいいやっていうやり方ですよね。
あ、
そうするともう利益取らないですよね。ゼロで回しても 8% 返ってくるっていうやり方
です、
ね。
でもそう、
ありますよ、でも。
あ、そうなんですね。
明らかにそういうセラーはいますね。
ああ。
だからそうするともう、限りなくゼロに近いか赤切ってくるところもありますよね。
ああ。
まあ仕入れるんだからもうそういう意味では不毛なんで、そこはもう立ち入らないようにしないと思ってますけどね。全く意味がないですよね。
はいはいはいはい。
はい、
ああ。なるほどね。もうやっぱ国内仕入れもいろいろありますね、岩下さんね。
そうですね。いろいろありますね。
だ
からやっぱり何ですかね、今その、向こうから送金をする窓口が2つあるんですけども、その、
はいはい
はい、そこと両方お話しした方から聞いたんですけど、やっぱり減ってるみたいですね。海外に売る人が。
あ、海外に売る人が。
はい。セラーさんは減ってるって言ってましたね。その方から聞いたのは。
へぇー。
やっぱり利益率が下がっちゃってるんで、みたいな話で。
あ、みんな撤退してるんだ、
じゃあ。みたいですね。
ああ、うん、まあ、美味しくねえな、この商売みたいな。
うん、みたいですね、最近は。
ああ。じゃ逆に今、うん、今がチャンスじゃないですか。
そうですね。だから結構、セラーさんで強い人たちはやっぱり工夫してるから逆に伸ばしてるみたいですね。
あ、はあ、はあ、はあ。
そういったところあるみたいですよね。
なるほどですね。
うん、まあもう本当に、多分、輸出も輸入も工夫しないとっていうのはすごくあるんでしょうね。
一時の、その、並べてれば売れる時代ってもうね。
そうですね。
もうそういう時代じゃないから。
はい。
みんな本当に、いろんなことやってきますよね、だから。
そうですよね。
うん、
なんかすごく印象に残るものってありますか、そういうのって。
印象に残るっていうか、まあ、当時私始めたのが、
はい。
アマゾン、まあ、中国輸入、アマゾン販売始めた2012年かなぐらいだったんですよ。その時は、もう、それこそ白抜きしないで出しててもバンバン売れたような時代ですからね。
あー、なるほど。
でもね、やっぱりアマゾンの規約は白抜きしなくちゃいけないっていうことで、
はい。
白抜きするようにしましたけど、
ああ、なるほどですね。
うん。
うんうんうん、
もう、結構ルール違反なことでしても売れましたもんね。
それいつ頃までなんですか？
それ、厳しくなったの2013、4年ぐらいかな。4年ぐらいから厳しくなったんじゃないかな。
ああ、なるほどですね。
2013年。うん、まあでも12年、私始めた時も、注意されましたけどね、白抜きちゃんとやってくださいみたいなことは。
あ、やっぱり来るんですか？
うん、来ました、来ました。
うん、
で、あ、やべえなと思って、白抜きするようにしましたけど。
はい、なるほどですね。
で、あと、ね、こっちはその偽物だと分かんなくて、
うんうん、
なんか、偽物っていうかね、売ってた時もありましたけどね、やべえみたいな。
あ、あとが、
後から気づいて。で、それがめちゃくちゃ売れたんですよ。
ああ、そうなんですか。
売れますよね。
まあ、そうですよね。安くて。
安くて。で、それが、単価がね、結構いい単価だったんですよ。8000円、9000円ぐらいでしたんですね。倍価で。
ああ、すごいですね。結構高いですね。
高いんですよ。で、それが1日ね、20個とか30個売れたんですよね。
めちゃくちゃ欲しいじゃないですか。
いや、これは俺で、やったなと思って。これは、どこまでも行くぞと思ったんですけど。で、それ、株式出品だったんですよ、実は。
はいはいはいはい、はい。
で、国内の正規代理店がちゃんと、そのアマゾンにちゃんと出品してるんですよね。
ああ、なるほどですね。
うん。で、私が入れてたのは、日本向けの商品じゃなくて、なんか、アメリカ向けの、その、英語バージョンの表記の商品を、その、株式出品でバンバン売ってたんですよ。中国から入れて。
なるほどね、なるほど。へ
ぇなんか、そこが、それが、そんなにその、当時はうるさくなくて、まかり通ってて、で、一、は、日、いはい、そのぐらい売れてたんで、これやべえなと思って。で、その時は代行、中国の代行に頼んでバンバン入れてたんですけど。
ああ。
このうちそのアマゾンからクレームが入って、これは並行輸入品なので、
はいはいはい、
ページを分けて出品してくださいっていうクレームが入って。
あ、同じページ売ってたんですか？
そうなんです
よ。それ売れますよね。それが売れるよな。そうそうそう、
だから当時はね、本当にやりたい放題でしたよね。
うわぁ、今考えると、なんかある意味
危ないですよね。危ない危ない。
すごいっすね。
うん、一発飛んじゃいますよね。だから
今
だ、
うん。
そんなこともありましたけどね。だから、どんどんね、まあそういうことをやってたから、どんどんその、規制もね、厳しくなったんでしょうけど。
ああ、なるほどですね、うん。そうなんだ。まだそれほど中国の人たちは、当時はいなかった感じ。
いなかった。全然いないですよ。
なるほどですね。
全然いないです。こんな今ね、中国セラーがね、ひしめき合ってるとかね。
はい、はい、はい。
ガジェット系に、ガンガン来てるとかって、そんな感じじゃなかったですもんね。
ああ、じゃあもう本当に売りまくりの世界なんですね、当たると。
いや、当たると、いや、アマゾン販売やべえなって感じでしたよね、だからね、ちょっと。
ああ、なるほどですね。
うん。
ああ、それが2015年ぐらいですか
?13 年、4年ぐらいですかね。
ああ、なるほどです、
うん。
じゃあもう今じゃ信じられない感じ。
信じない、信じない。だって、まだあれですよ、スポンサープロダクトがない時代ですからね。
ああ、なるほどですね。
うん。で、それでバンバン売れるんですもん。
ああ、
すげえな。広告出さなくてこんなに売れるんだと思って。
ああ、なるほどですね。
いやー。すごいプラットフォームだっていう、その、あれでしたね。
へえ、そうな、あ、そうだ、その頃全然日本まだ僕知らなかったんで、そうなんだ。
そうなんですよね、そういう。
なるほどですね。
そういう。ね、かぶせ出品でバンバン売れるような時代でもあったし。
なるほどですね。
でもね、どんどんその、やっぱり、そういうのって、真似する人がね、どんどん増えてくるんで、今度。
そうですよね。うん。
うん、
もうほとんどそうですもんね。やっぱり、皆さんオリジナルの方か、OEMA の方に。
そうです、そうです。
ね、映られてますもんね、うん、当時のあれ。
だから、あれね、やっぱり同じようにこう出品、自分でその、何でしょうね、ページ作って、
はい。
で、出品しましたけど、結局そのメーカー品のそのページとは同じぐらい売れないんですよね、もうね。
ああ、なるほどですね。
うん。で、うんうんうん、さらに値段下げなくちゃいけないから、
うんうんうん、
最終的に5000円とか4000円ぐらいまで下げましたかね。
ああ、まあでもそれでも結構利益出るんですか？
利益はね、1個それでも500円とか1000円ぐらいかな、出た。
ああ、なるほど。
うん。で、そのうち今度、かぶせ出品の人たちが増えてきて、それは中国から仕入れるからやりますよね、他の人もね。
でもどんどん利益が下がって
くる。あ、そうそうそうそう。あ、もうこんなこと俺はできないってそこで諦めて。
ああ、やっぱり同じ流れなんですね、型番のその価格破壊と。
そうですね。だから、もう、で、まあ OEM に行きましたけどね、だから。
ああ、なるほどですね。
まあ当時はね、簡易 OEM だみたいな感じで、タグつけてみたいなね。
はいはいはい、はい。
うん、こととかいろいろやりましたけど。
だから本当やっぱり自分でページ作ってっていうのは、まあ自社商品なのか、まあ仕入れというか、まあメーカーの商品なのか、
うん、
それを自社ブランドで売るのかなんですけども、うんはいはい、結局それやらなきゃやっぱ最終的にダメなんだろうなって今、それはすごく思ってますね。海外も全くその通りだと思いますね。
うん。だからね、その、今のその岩下さんの立ち位置っていうか、やり方って、ね、 メーカーのいい情報も聞けるし、
うんうん、
中国側のいい情報も聞けるから、
そうですね。
うん。なかなかいい立ち位置でこう、ビジネスできるんじゃないかなと思って。
そうですね。うまいことこう、セットというか、なんか新しいものを組み合わせて出せるとやっぱり。うん、
ですよね、
はい。うん。
で、それは、出版の中でね、はい、その、売り方のね、
そうですね。うん。
提案、やり方はボンバンバン出てるんで。
そうですね。本当それをどんどんマスターして自分の力にして、やっぱりそういったところに活かしていきたいな、というのがあって。
うんうん、
まあ、前エビス・アイワの、名前がごめんなさい、出てこないんですけど。
さん、
あ、そうです。お話聞いてて、日本の伝統文化系のお話されてたと思うんですけど。うん、
はいはいはいはい。
マニアックなものでも結構動いたりするものあるんで、
うん、
なんかそういったものをやっぱそういった売り方ができると、まあ、どうなんでしょうね。立ち積みでボーンっていうのはないのかもわかんないですけども、結構地道にしっかりと障壁高く売ることとかできるんじゃないかなって気はしてるんですよね。それはちょっと今実験をっていう感じですね。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。
ああ。
うん、
じゃあその実験結果が今後楽しみですね。
そうですね。ちょっとそれを、まあ本当に、ちりつもじゃないですけど、ある程度しっかり固まってくれば硬い売り上げを作れるのかなとか、
は
ありますよね。
なるほどね。
ですね。ですね。まあ本当にでも、まあ単品通販の形で、立ち積みの商品もやっぱりどんどんトライして作りたいなと思うんですけど、
うん、
まあ、やっぱ足元的な商品っていうのもあると、やっぱりすごく強いんだろうな。っていう感じもあるん
で。ああ、そうですよね。ベースになるものがね、あると、やっぱり、
ね。そうですね。
はい。ますよね。
うん。そうですね。まあでも本当にだから、物販のコンテンツは本当に勉強になりますし、どんどんどんどん実践して身につけていきたいなと思います、ね。
ああ、ありがとうございます。
いや、本当にそう思いますね。はい。
ちなみに、その物販のコンテンツの中で、これ良かったなっていうのなんかあります？これも、みんな見た方がいいよみたいなのあります？
そうですね。やっぱり、プラットフォーム別で、まあ、ちょっと今、まとめてたりするのが、やっぱり、まあ、AJさんの、アマゾンの、いわゆるロンチまでの流れっていくつかに分かれてあるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ああいったものをなんかこう、それだけ集めて、縦でガーッと見ていくと、
うん、
まあ、見えてくるものがあるのかなとか思ったりとか、あとはその、はいはい、まあ、萩原さんがおっしゃってたタイセミナーとかに、いわゆる商品のその、
うん、
プロダクトの、その、商品企画からの話ですか。
うん、
ああいったところとか、あとはその、うん、まあ、リサーチの仕方で、村瀬さんがおっしゃってたのかな、2.0 の中ですね。うん、あの中でおっしゃってた、ああいった形のアプローチです
ね。はいはい、
まあ、本当にそういった初期の立ち上がりから、いかに、こう、なんですかね。うん、フライトさせるまでみたいなところが非常に勉強になるし、そこはちょっとまだまだなんで、もっとそこをマスターして。
あ、なるほどですね。
それができるようになるとすごくやっぱりまた楽しくなってくる。
ああ、はいはいはい。
はい。
岩下さんの方はね、そのメーカー品、ある程度もう、なんて言うんだろうな、企画ができてる商品がね、
はい、
仕入れられるんで、
はい、
他の人よりはね、またそこがちょっと、なんて言うんだ、障壁がないっていうか、
そうですね。まあ、参入があるですよね。
ね、
から
ね、
うん、あります、あります。うん、はい、
まあ、それをうまくこう、なんでしょう、その物販のその売り方の。
そうですね。
組み合わせすれば。
はい。
まあ、他のその、セラーがね、やってないことをやっちゃえばもう。
そうですね。
一、うん、個頭抜けるかなっていう。
そうですね。
感じがしますけどね。
はい。本当だから商品企画とか、うん、そのマーケティングのお客様の、はい、やっぱお客様の声なんですかね。そこに尽きるのかなっていうニーズというか、はいはいはい、そこをやっぱりしっかり拾えるようにならなきゃなと思います
ね。
そうね。はい。
わかりました。
はい。
はい。ではでは、岩下さん、時間になりましたので。
はい。
次のお友達を紹介していただきたいんですが。
はい、じゃあ次はですね、上野さんを。
上野さん。
はい、ウェビナーにも出ていただいて。
ああ、はいはいはいはい。
上野さん。
なかなかあの方もうまい売り方してますからね。
そうですね、すごい勉強家で。
そうそうそう。
ちょっと別の場所でまた、この間8月にたまたまお会いして。
うん。
まあ、いろんなところに出られて今勉強されて
る。はいはいはい、はい。
いや、本当にいろいろと、お話しさせていただいても刺激的な勉強で、はい
はい、本当に上手な売り方されてるなと思う。うまくこう、物販のコンテンツを使って。
そうですね。
うまく売ってるなっていう印象でしたね。
はい。
うん。
本当にそういう意味では本当にまたいろいろと勉強させていただきたいなって感じ。
はいはいはい。
はい。
では、その上野さんの方に、メッセージの方、お願いいたします。
はい、そうですね、まだ、物販の、企画とかでは、一緒に飲ませていただいてますけど、また、もしよろしければ、個別でまた飲みに行って、いろいろ話とかさせていただければなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。はい、じゃあ、そのメッセージを次回、はい、上野さんの方にお伝えいたします。
はい。
はい。では、吉田さん、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。
はい。